STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師はビラトリ町の茅野茂二部谷アイヌ資料館館長茅野史郎さんです。今日の放送はレッスン49、認証設置1、自動詞その1です。
イランカラプテ、おはようございます。茅野史郎です。
イランカラプテ、
おはようございます。 STB アナウンサーの宮田愛子です。今朝もアイヌ語ラジオ講座にお付き合いください。講師は茅野史郎先生、そしてその奥様の智子さんと川上雅史さんと一緒に勉強を進めていきます。さて、季節は3月に入って徐々に雪も溶け始める季節となりました。二分谷で今のこの時期の風物詩って何かあるんでしょうか。
まあ、二分谷だけという限定ではないですけれども、ちょうど今ぐらいの時期にですね、降る雨のことをキムンカムイポフラエという雨があるんですね。これはどういう意味かと言いますと、山に住んでいる熊神の子供を洗う雨という、そういう雨がちょうど降るんですよ。ですからこのキムンカムイポフラエという、雨が降った後に実は固雪ができる。先週か先々週かで寒食の話しましたけれども、この雨が降って固雪になりますので、固雪用の寒食を履いて雪の上を、走るように進むことができる、または寒食を履かないで靴のままでも進むことができるという、そういう面白い名前のついた雨があります。
熊神、
そうです。キムンカムイポフライエプというのは、キムンカムイというのは熊ですね。
そうですよね。
ポっていうのは子供という意味なんです。でフライエっていうのは洗う、プっていうのは物ですね。で雨を指します。ですから、熊神の子供を洗う物というふうに名前がついている雨ですね。
どうしてその熊の子を洗うという、
多分ちょうどその熊の巣からですね、親母熊と子熊がその穴から出る時期でもあるんですよ。
冬眠から目覚めて、
そうです。で出ると、初めて当たる雨がそのキムンカムイポフライエという。ですから時期的には2月の末か、3月に入るか、その前後、前後というかそのあたりに降る雨ですね。
では勉強を始めていきましょう。今日はレッスン49、認証設置1、自動詞その1です。テキストをお持ちの方は20ページをお開きください。ではまず例文から見ていきましょう。
それでは一つ目の例文ですけれども、起きるという単語があります。これはホプニというふうに言います。ホプニ、それではちょっと皆さん一緒にやってみたいと思います。ホプニ、
ホプニ、
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 はい。でこれがですね、起きる、朝ベッドから起きる、布団から起きるという、言葉ですけども、私が起きるという場合はクホプニ、クホプニというふうに言います。それでは皆さんも一緒にやってみたいと思います。私が起きるですね。クホプニ、
クホプニ、
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 はい。次、お前が起きるという場合ですね。エホプニ、
エホプニ、
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 はい。次の単語ですけども、私たちが起きるというのがあります。でこの私たちが起きるという場合でもですね、アイヌ語ではちょっと厄介なことがありまして、話し相手を含まない場合、例えば私が3人ぐらいでいて宮田さんと話しているとしますね。で私たちが起きるという場合は、宮田さんを相手に話しているとすると、宮田さんはこの私たちが起きるというやつに含まれない場合を言ってるんですけども、この場合はホプンパアシ、ホプンパアシというふうに言います。それちょっと皆さんやっていただきたいと思います。ホプンパアシ、
ホプンパアシ、
ホップンパアシ。
ホップンパアシ。
はい。で、それで宮田さんも一緒に、まあ、どっかに合宿か何かに行ってて、起きる場合ですね。その場合は話し相手を含むという言い方なんですが、こういう場合は、ホップンパアン、ホップンパアンというふうに言います。ですから、アイヌ語の難しいところは、相手がいて相手も一緒に行動をする場合としない場合によって表現が違うわけですね。ですからここがちょっと厄介なんです。次、お前たちが起きる。お前たちですから複数のあなたではなくて、まあ、あなたとあなたたちっていうのは、同じですけど、このお前たちっていうのはちょっと存在な言い方なんですね。ですからお前たちが起きるっていうことは2人以上の人が起きるっていう場合ですね。これはエチホプンパ、エチホプンパというふうに発音いたします。はい、それではちょっと皆さん一緒にやってみましょう。エチホプンパ、
エチホプンパ。
はい、ということでこれ一人で起きるときはホプニという発音ですけど、二人以上の場合はホプンパというふうに単語自体が複数形に変わっています。これがちょっと難しいところですけども、きちっと理解すればそれほど難しくないということになります。次、二つ目の例文です。これは歩くという単語でして、アプカシ、アプカシという発音です。アプカシ、
アプカシ、
アプカシ、
アプカシ。
はい、それではこのアプカシがですね、私が歩く場合、私ですね、一人で歩く場合、これはカプカシ、カプカシと言います。はい、それでは一緒にやってみましょう。カプカシ、
カプカシ、
カプカシ、
カプカシ。
はい、これはクアプカシという単語がカプカシというふうに発音されます。それでは次にですね、お前が歩くという発音ですが、エアプカシ、エアプカシというふうに発音いたします。それでは皆さん一緒に発音したいと思います。エアプカシ、
エアプカシ、
エアプカシ、
エアプカシ。
はい、うまく発音できたと思います。次にですね、私たちが歩く、これは先ほども言いましたように、ある集団がいて、まあ、3、4人の人がいて、誰かに向かって話している。その話し相手を含まない場合、まあ、先ほど一緒にその起きるという場合もありましたが、その話し相手を含まない場合ですね、これはアプカシアシ、アプカシアシというふうに発音いたします。それではちょっと皆さん一緒にやってみたいと思います。アプカシアシ、
アプカシアシ、
アプカシアシ、
アプカシアシ。
はい、次に話し相手を含む場合は、これは足というところがアンというふうになります。ですからアプカシアン、アプカシアンというふうになります。はい、それでは一緒にやってみたいと思います。アプカシアン、
アプカシアン、
アプカシアン、
アプカシアン。
はい、次、お前たちが歩くというのは、これはエチという単語を使います。ですからお前たちが歩くでエチアプカシ、エチアプカシというふうに言います。はい、それでは一緒にやってみたいと思います。エチアプカシ、
エチアプカシ、
エチアプカシ、
エチアプカシ。
はい、次はですね、走るという発音ですね。走るというのはホユプと言います。ホユプというふうに、このプというのははっきり発音します。ホユプというふうに言います。それでは皆さん一緒にやってみたいと思います。ホユプ、
ホユプ、
ホユプ、
ホユプ。
はい、で私が走るという場合ですね、これは認証接字のくというのをつけまして、くほゆぷ、ぷというのははっきり発音いたしますね。それでは皆さん一緒にやってみたいと思います。くほゆぷ、
くほゆぷ、
くほゆぷ、
くほゆぷ。
それではお前が走るという、言い方ですが、えほゆぷ、えほゆぷ。それでは一緒にやりたいと思います。えほゆぷ、
エホユプ、
エホユプ、
エホユプ。
はい、次、私たちが走る、話し相手を含まない場合ですね、ホユッパアシ、ホユッパアシという言い方ですね。それでは皆さん一緒にやりたいと思います。ホユッパアシ、
ホユッパアシ、
ホユッパアシ、
ホユッパアシ。
はい、私たちが走る、話し相手を含む場合の表現、ホユッパアン、ホユッパアン。はい、それでは皆さん一緒にやってみたいと思います。ホユッパアン、
ホユッパアン、
ホユッパアン、
ホユッパアン。
はい、次に、お前たちが走る、エチホユッパ、エチホユッパ。はい、それでは皆さん一緒にやってみましょう。 エチホユッパ。
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 では単語を見ていきましょう。
認証切字はちょっと省略いたしまして、何行目なのか、6行目ですね。アプカシ。
アプカシ。
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 歩くという意味の自動詞です。
次の単語です。ホプニ。
ホプニ。
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 起きる、起き上がるという意味の自動詞です。
次の単語になります。ホプンパ。
ホプンパ。
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 起きる、起き上がる。ホプニの複数形、自動詞です。
次の単語になります。ホユプ。
ホユプ。
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 走るという意味の自動詞です。
次の単語になります。ホユッパ。
ホユッパ。
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 ホユプの複数形で走るという意味の自動詞です。次にアイヌ語の解説を見ていきましょう。
はい、テキストをお持ちの方は21ページをご覧ください。認証接字は動詞や名詞や一部の副詞の認証形によって表示されるものであり、省略することはできない。認証接字をつけないと三人称の形となります。くとかえとかそういうものがつかない場合、単独で例えばホプニとか、という場合はこれは彼とか彼女とかそういうふうな表現となるという意味です。
続いてアイヌ文化の紹介です。
はい、アイヌのことわざ18回目になります。まず日本語を紹介いたしますが、自分自身の上へ木を倒すようなものだ、自分自身の上へ木を倒すようなものだというものですけども、アイヌ語を紹介いたします。やいかにほせえかっぷね、やいかにほせえかっぷねということなんですね。これはどういうことかというと、口の下手なものは往々にして自分の上へ木を倒すような下手な言い方をするものだという意味ですね。まあ、ですからこの口下手な方はですね、その表現がまあ拙いがゆえに自分自身に災いが起こるように喋ってしまうということですね。ですからそれを例えて、自分自身で切り倒した木を自分に倒すようだという表現がこのアイヌ語の表現です。
では今日の勉強はこれでおしまいです。この番組では皆さんからのメッセージ、番組への感想などお待ちしています。メールアドレスはainu@stv.ne.jp です。来週はレッスン50、認証接字2、自動詞その2です。
スイウヌカラアンロー。
スイウヌカラアンロー。